こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、ゴールデンウィークも無事にあっという間に過ぎてしまいましたが、
はい。
なんか、儚いですね、ゴールデンウィーク終わると。
儚いです。まあ、今年なんか、暦でやると4日とかですよね。
ああ、そうそうそう。なんか、ゴールデンウィークって一応、なんでしょう、暦的には4月の27から、26か、うん、6の土曜から、5月の
6
日か、
うん、
までが、ね、間をこう、休んだら、超大型連休になりますよっていう感じの暦ですけど、
うん。
なんかうちのスタッフの誰かが789、その開けた789を3つ休んだ方が長く休めんじゃないかみたいな。まあ、3つ休んだ方が休む、有給の数少なくて長く休めるみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
その前週だとこう、4日休まなきゃいけないみたいなね。
うんうんうん。
ほうほうほうって思ったけど、まあ僕にはあまり関係のない話でございまして。うん、はい。
どっか行きました？
僕は野球チームの合宿に行って、毎年恒例のですね、一泊して、日焼けをして、何でしょう、宿に泊まるんですけど、毎年恒例の。
うんうん、
まあ、子供たちがね、その合宿を楽しみにしてるわけですよ。で、6年生は、その、何でしょう、夏の合宿で、6年生だけの部屋というか、
うん、
それ以外の学年は一応大人が一人は入ってちょっとこう何かあった時に対処するみたいな部屋割りなんですけど、6年生だけは6年生だけの部屋があるんですよね。
うん。
ただまあ夜遅くまでこう何かわからんけど喋ったり、ね、早く寝ろよって言ってもこう起きてたりとかするわけですよ。
うん。
でまあ当然その6年生がそんな調子なんで、その他の学年の子たちも敏感に嗅ぎ取って、なんか6年生だけ起きてんじゃないかみたいな感じでね、もう早く寝ろよって言ってんのにこう廊下に出てきて、なんか6年生は起きてるのかなとかって言いながらこう廊下を歩いてくるわけですよね。でそれを僕は5年生の部屋の前にこう陣取りまして、あそこでこうちょっと iPad でも広げて、まあ見張りじゃないですけど、ちょっと早く、まあ寝るまでの間ね、部屋の外にいてようと思っていてたら、こうね、あ、なんか誰かいるみたいな、大人がいるみたいな感じになって、6年生の部屋に行けないみたいな。完全にこう修学旅行の先生じゃないですか。
うん。まさにそんな感じですね。
うん。この少年野球チームのわずかね、数十名でこれだったら、いや、あの時の先生って、すごい気苦労で大変だったんだなって思いますね。
大変ですよね。
いや
いかに部屋から抜け出すことしか考えてなかったもんな。
そうそうそうそう、部屋から抜け出したりとかさして、うん、夜遅くまで起きたりとかしてたわけじゃないですか。でちょっと騒いで、うん、よくホテルの人から怒られたりもするわけじゃないですか。
しますね。うん。
ね、あの時はそんなに考えてなかったけど、引率する先生相当面倒だろうなと思いますよね。
大変ですよね。
大変だよこれ。
うん。しかもね、昔ほど今はキレらんないでしょ。
あ、確かに。
うん。昔とかめっちゃ怒られたけどさ。
ね。今切れたら、スマホとかすぐ出してきてね、こう、録画されたりとかして。ね。そんな切れ方でいいんですかみたいな感じになるじゃないですか。そういえば、この間さ、スマホで思い出したけど、うちの近所の中学校、公立中学校の話をちょっと聞いたんですけど、
うん。
とあるね、僕の知ってる子がね、スマホを学校に持って行ってたのが、見つかったらしいんですよ。
うんうん。禁止されてるわけですよね。で、
現地もちろんもう公立中学校スマホ持ち込んじゃダメよっつって言ってんのに、うん、持ってって見つかったらしいんですけど、その子がさ、でもあの子もあの先輩も持ってきてますけどっつって言ったらしくて、いやさ、そんなさ、司法取引じゃんみたいな。そのね、お前他に持ってきてる奴らを吐いたら、お前の罪はちょっと軽くしてやるみたいなさ
。司法取引だ。芋づる式に、
ね。そう、芋づる式に謙虚ですよ、スマホがね。
でもなんかあれだね。映画とかだったらだいぶこう、嫌な役だね。
そうそうそう。
その役は、ね。
そうそうそう。映画とかだと嫌な役だし、多分これ、友達から嫌われやすいやつですよね、絶対ね。心配になりましたよ、ね、僕はそれを聞いて。
口軽いなって言われちゃう、
ね。うん。うん。本当に。 ね。いや、まあ、そんな感じですかね。あと、ま、映画にも行ったりしましたけど、まあ、映画の話はまた別途できたらという感じで、
うんうん、
はい。そんな感じで過ごしてましたけど、長山さんはどうでした？ゴールデンウィークは。
僕はゴールデンウィークは、バーベキューに、去年も行ったんですよね。去年も行って、
うんうんうん、
行ったあの、日吉ダムっていうダムの、が京都にあるんですけども、そのダムの周、うんうん、に、まあ、道の駅があって、で、その道の駅の、に、まあ、併設された温泉とか、温水プールとか、あと、キャンプサイトとか、バーベキューサイトがあるみたいなところがあって、そこを、まあ、だいぶもうゴールデンウィーク間近っていう時にも空いてるかなと思ったら、夜の席は空いてるみたいな感じだった、席というか、デイタイムのお昼の時間のところは全部満席だったんですけど、夜は空いてるっていうんで、じゃあまあ、午後から出かけて、プールで遊んで、その後バーベキューして帰ってくるかみたいなプランで、行ってきましたね。
うんうん、どうでした？
去年、もうプールで泳いだんですが、その頃僕ダイエット前で筋トレもしてなかったので、
うん、
全然、その、ぽよぽよな感じだったんですけども、まあ、そこからまあ、走ってるのも継続してるし、
うん、
他のトレーニングもしてるので、だいぶ、あの、泳げました。今回は。
すごい。
うん。ずっと泳ぎ続けてるわけじゃないけど、25メートルプール多分、
うん、
10往復くらいしてんじゃないかな、
あ、そんなにな
んだかんだ言いながら。
めっちゃ泳いでる。
うん、泳ぎましたね。うん、子供と一緒に。子供は結構長いこと水泳習っているので、
うん、
まあ全然水水なんですけど、なんかレッスンでもないのにずっと泳ぎ続けるのはだるいから、あっち行ったり、あっち行って遊んだり、こっち行ったり遊んだりみたいな感じで子供たちはね、してたんですけど、
うんうん、
僕はなんか黙々と泳いでました。
へー。
うん、でもなんか結構水温が、僕は平気だったけど、子供にとってちょっと水温が低めだったんで、寒い寒いってなっちゃったから、うん、まあ子供の方がね、体ちっちゃいからやっぱ冷えやすいし、僕の方がね、やっぱ脂肪で守られてる分、その辺は頑丈にできてるんですけども、子供はちょっとダメだったんで、うんうん、すぐ温泉の方に行って、温泉も結構広くて、のんびり入って、で、時間ちょっと潰してからバーベキューって感じでしたね。で、バーベキューサイトもなんか、ここ数年間はなんかちょっと委託業者みたいなのがあって、その委託の多分民間の業者に多分委託してると思うんですが、僕の勝手なこれは推測ですけども、
うんうん、
そこがまあ、いろいろこう、機材とかを導入したりとか、してるので、まあ、そもそもそういうなんかあれかな、グッズを作ったりとかしてるような会社さんが一緒に運営してるんですけども、そのバーベキューのマシーン自体も、
うんうん、
なんか昔からあるようなこう炭とか、なんかガスで、なんかガスコンロみたいなやつじゃなくて、ちゃんとこう蓋がバチンって閉まるようなバーベキュー
はいはいはい
の温度計とかついてて、
は
いはいはい、うん、結構本格的なやつで、でそれを使って焼いてるとなんか本当に本格的なバーベキューをしてる気持ちになれるから、
はいはいはい、はい、
すごく良かったですね。実際に焼き加減も調整しやすかったし、うん、もうこれめっちゃ使いやすいから、なんかね、実家とかに帰った時に一台あると便利だなとかと思って。
うん、
その手頃だったら実家に一台送っちゃおうかなとかと思って、アマゾンで見たら、6万何本とかしてて
、
かなり本格的な感じのやつだったから、あ、これちょっと実家に送るのもったいないなと思って。
いや、もったいない。なるほど。うん、まあ、使う回数とか、
ね。そうそうそう、回数考えるとちょっとね、高いから、うん、まあ、これは、まあ、逆にレンタルできるんだったら、うん、なかなかいいなと思ったので、結構楽しかったですね。まあ、子供はなんかちょっとね、泳いで疲れちゃって、
うん、
バーベキューも、後半も帰りたいみたいな感じになっちゃったから、僕としてはちょっと不完全燃焼感はあるんですけども。
うん、ああ、まあ体力使いますもんね。そうそう、あの、アウトドアで楽しむってね、うん、なんだかんだ。
そう、うん、それでもまあ、楽しかったなぁ。
いいっすね、バーベキュー。
うん、天気も良かったし。
家族でそういうの、いいなぁ。ここもなんか去年か一昨年万博公園のバーベキュー行って。
ああね、行ってましたね。うん。
うん。まあ、めちゃ暑かったけど、暑いなりに楽しかったからな。うん。行きたいな。
バーベキューって、お肉はクリスさんが焼く？それとも奥さんとか、その人、他の人がやったりしました？
ああ。うちはどうか、僕、まあ、妻はあんま焼かないから、僕が焼きますかね。
あれ、バーベキューになると男性が焼く人になるみたいな傾向ってないですか？
ああ、どうだろうな。
行ったキャンプサイトで見たときも、
うん。
ほぼ 100% かな。
うん。
男性、多分、お父さんとおぼしき人が焼き担当みたいな感じになってたんだけど。
でも確かにこう、バーベキューの絵をパッて想像してくださいって言ったら、 結構な確率で男性が焼いてるっていう絵を想像する人多そうですよね。
うん。
多そうだし、僕もあんまりこう女性がこう、やってる映像をあんま見たことがない気がするな。
なんかアメリカのなんかバーベキュー選手権みたいなやつとかも、基本的にやっぱ男性の世界みたいな感じじゃないですか。うん、まあ、あれはなんかもうちょっとこう、
うんうん、
ね、作り方もちょっと違うし、いろいろあるけど、なんかあれもこだわりの世界みたいな感じとかありますよね。日本でいう手打ちそばじゃないけどさ。
なんなんですかね。だからその、そうね、手打ちそば、なんなんですかね。わかんない。その、いろんな要素があると思うんですけど、例えばほら、普段家でその女性がご飯を作ってるご家庭は、こういう時ぐらい、そのね、旦那がやってよみたいなさ、そのサーブしてよみたいな感じのニュアンスの人もいるでしょうし、なんですか、その、肉を焼くってさ、その、今永山さんおっしゃってたように、その、こだわりの世界というか、そば、なんていうの、ね、こう、今がちょうどいい焼き目みたいな、鍋奉行みたいな感じ。
うんうんうんうん、
鍋奉行とかもあまりこう女性のイメージないですもんね。
そうですね。そうなんですよ。
うん。
うん。なんとなくね、そういう話に妻とも なってなんだろうね、みたいな。その、だってさ、その、いや、休日に、その、旦那さんが、とか、男性が、その役割をするっていうのもわかる。だから、でも、普段やってる人の方が、やった方が美味しいものができる確率も高いわけじゃないですか。
確率で言ったら。
うん。
まあ確かに。
そうすると、せっかくその場所に行ってんのに、なんかね、真っ黒焦げのなんか、しょっぱい肉が出てきたとかになったらさ
、うん、
なんか悲しいみたいな確率も上がっちゃうわけじゃん。
で、まあ正直、バーベキューは料理ですか？
どうだろうね。だから、そのさっき言ったアメリカの本格的なやつとかは、なんか何時間もかかるみたいなやつとかさ。
いや、もちろん、それはね、
うん。あれだけど、まあ切ってあるものをコンロの上に乗せて、うん、また戻すだけだからね。
うん、それはさ、まあ、言ったらもう作業なんじゃないの？それは、まあ、なんていうの、料理というか。
なるほどね。
で、うん、それぐらいだったら、ま、できるでしょう、みたいな。
なるほど、なるほど。
ところがあるのか、ですかね。うん、わかんない。その、僕の発言がどんな、ちょっとなんか、可燃性、バーベキューだけに、可燃、可燃的なものがあるかもしれませんけど、どうなんだろう
ね。そうね。うん。いや、なんか、うん。それ、ちょっとね、急に気になったんで。
いや、確かに、ね、
面白いな、面白いな。
なんででしょうね。
パッと想像した時も確かにね、お父さんが焼いてる姿みたいなものとかね。
ああ、うん、もう一つさんのは、バーベキューの肉を焼く姿っていうのは、やっぱそれだけでその、エンターテインメント性というかさ、
うんうん、
オープンキッチン的なものじゃないですか。
はいはいはい。
で、その、格好つけられるみたいな。
ああ。
その、肉を焼く姿が、
ね。うん、やってる感出るよね。
うん。で、それがやっぱこう、アピールじゃないけど、こう、
うん、
俺や、すごくねみたいなのを、こう、アピールして
きて。でも、片やね、まあさっき言った通りさ、切ってある肉をさ、
焼いてるだけ
置いてるだけだからね。うん。置いて返してもう一回皿に戻してるだけだから。
うん、あと、まだ面白いですよね。僕は焼くのが、面白いというか。
そうそう、僕は好きなんですよ、焼くの。うん。うん、なんなら、その、今回のな、蓋が閉まってるやつは、温度の管理とかすごくしやすかったけど、なんだったらこう、炭でやって、
はいはいはい。
ちょっと多少難易度が高い方が、こう、楽しいみたいなとこまであるんですよね。
わかる。
この辺を高温のゾーンにして、ここを保温のゾーンにしてとかって言って、まずこう炭の位置をこう決めてとかからやっぱりいろいろやり出すとさ、まあいろいろ面白いじゃないですか。
はいはいはい。いや、うん、確かにね、野球チームで年一でバーベキューやるイベントがあるんですよ。
うん。
で、こうなんかコンロいくつか出して肉とか買ってきて焼くんですけど、ほぼほぼ男性、お父さんが焼いてますよね。
そうですよね。
もう焼いてるし、うん、あんまりこう、お母さんたちがやりましょうかっつっても、うん、いや、いいです、いいです、つって、その、寄せ付けないというかさ、いや、やりますんで、つって、やってる気がする。
うん、なんだろうね。
肉を焼く。僕は自分が普段料理するときも、肉焼くのが好きで、何が好きかっていうと、ちょうどいいタイミングでひっくり返して、いい感じに焼けてた時の快感ってあるじゃないですか。
はいはいはいはい。うん、
例えば鶏肉をさ、こう皮目の方から焼いといて、
はあ、
でこう、ひっくり返、もう本当にその、確認すればいいんだけど、こう、ギリギリまで待ち、音とこう雰囲気で、
うん、
今だっていうタイミングでこうひっくり返して、もう、絶妙にパリパリっとこう、
きつね色になってるね。
パリッとした。やってると、
うん、
もうなんか、ジャストタイミングって感じですごいこう、嬉しくなるっていうか、ね。
わか
る
わかる。わかりますね。
わ、うん、かります。
うん。
そういうゲーム性が。
ゲーム性か。確かにゲーム性はあった。うん。今回蓋がついててね、温度計とかもついてたから、なんかその、うん、うん。さらにゲーム性が上がってた。
あ、なるほど、うん。このぐらいでこうして、みたいな。そうそうそう。で、蓋閉めて、みたいな。
蓋閉めて。状態見えなくなるからさ。
はいはいはい、はい。
今だってパカッと開けて、みたいな。
いや、そうなんだよな。わかる。
なるほど。ゲーム性か。いや、なんかね、この辺はちょっとね。
いやー、うん、確かにね、なんでしょうね。まあ、なんかその辺
すると面白いなと思って。
面白い。確かに。うん、確かにな。逆になんかその、いや、バーベキューは、うちだとこのね、その、女性がやってますよ、みたいな事例をね、教えてほしいですね。ね、
いや、もちろんなんか、きっとあると思うんですよ。やっぱお肉が好きな女性がやって、こだわりが強かったりしたら、ね、奥さんがやったり、お母さんがやった方が美味しくできるって言って、やるっていうことも全然あると思うし。
うん、面白。いや、でもいいな、バーベキュー。楽しそうで。片付けもね、楽なのもいいですよね。そんなに大変じゃないじゃないですか。
そうなんです。もう そこはもう本当にもう、そのまま帰って OK みたいな感じなんで、ほとんど。
あ、そう、道具とか全部ね、その、持って行ったりして自分たちで掃除するのは大変だけど。
うん、レンタルだから。
備え付けのね、やところはね。
いいんですかみたいな。その楽しいところだけを。うん、そう、本当に。よそのお子さんをあやしてるみたいな気持ちですよ。楽しいところだけ やらせてもらって、いいんですかみたいな。うん、お家帰ったら夜泣きしますよねみたいな。こんな楽しいとみたいな。
お願いしますって。
うん、
お
そんな感じで。
バーベキューか、
うん。割とこう満喫感は、あったなぁ。よかったですね、うん。
去年もゴールデンウィークでしたっけ？
そう、去年もゴールデンウィークだったんですけども、ちょっと席が違って、なんかそのテラスバーベキューって言って、もっとなんかレストランの軒先みたいな感じだったんで、もっとシステマチックというか、なんだろう、焼肉を外でやってるみたいな感じだったんですよ。それはそれでなんかすごく店員さんを呼んだらいろいろ持ってきてくれるみたいな感じで、もっとなんていうの、うんうんうん、もっとカジュアルというか、もっと楽ちんだったんですけど、今回は、まあ、そこはなんかもう営業してなくて、
うん、
うん。いわゆる本当にこう、屋外っていうところで やる感じでしたね。
なるほど。
うん。
いや、僕もちょっと行きたくなりました。なんか永山さんが行くっていう話を聞いてたから、僕も真似して行こうかなと思って、たけど結局妻の実家の方に行ってきたんでね、うんうん、行けなかったんですけど、5月の連休ですね。うん。
でも暑くなるとね、ちょっと大変ですけどね、寒い時期とかも楽しいんじゃないかな、冬とか。
うん。
寒い中やるのも。
なるほど、なるほど、
うん。
そんな感じのゴールデンウィークということで。
はい。
いやー、いいっすね。あと、中山さん、最近なんか、山にハマってるんですか？
そうなんですよ。死に山の話したじゃないですか。長山だから死に山って読んだみたいな。長山死に山、
うん
うん。で、その、いわゆるこう、山に関する小説とか本が面白いなと思ったんで、そこからなんかまあ、パラパラと買って読んでますね。まず一冊読んだのが、小窓の王っていう作品で、これは原岳さんっていうのかな、方が書いたんですけども、死に山は一応過去に起こった事件を、謎の事件の、まあ、紐解くみたいな。そういった、その調査ものみたいな感じなんですね。はいはい、で、この小窓の王は完全にそのフィクションの小説っていうような感じなんですけども、作者の方が山岳ガイドをされている方なので、その結構描写の、その山の描写に細かく描かれていて、うん。で、かつ結構ね、シリアスな作風というかね、うん、作品で、まあ、日本の剣岳の冬山を登っていくんですけども、まあ、その主人公は、まあ、他のパーティーって言って、まあ、ペアが、自分のペアと、もう1ペア、まあ、途中で会うわけですね。で、まあ、別にその、一緒に行くってわけじゃないんだけども、まあ、途中で、まあ、同じルートだったんで、まあ、前後しながら一緒に行くんですが、途中でこう、事故に遭うと。でそこからどう生還していくか、みたいな話なんですけども、まあ、でも怖いね。
怖いですか？
もう冬山の、もう怖さがひしひしと伝わってくる。
いやー怖いよな、
うん。恐ろしい感じですね。うん、これは怖い。
コマドの王。
コマドの王ですね。これで、これ後から調べてみたら、これ、その、幻冬舎ルネッサンスって言って、自費出版のレーベルがあるみたいで、自費出版された本だったんですね。うん。で、まあ、自費出版って言うとなんかこう、クオリティ的にどうなのみたいなのがあるかもしれないんですけども、全然なんか普通に面白かったです。面白かった。これは。うん。描写も細かくし。
うん。じゃあこれ、自費出版ってこと、自分で本作って、出版社の人に、まあ、お金払って作って出版してる
っていうことだと思う。そうですね。で、Kindle 版は、その一応、幻冬舎の はい、配信みたいな形になってるのかな。
うん、
で、その Kindle 版の方を買って読んだって感じですね。なかなかね、いやーでもね、なあ、うん、山の怖さ。
怖いですか。
怖いなって感じですね。うん、
冬山で言うと僕はあれですよ。ガクっていう漫画。
あ、はいはいはい。ありましたね。
ガクみんなの山。
うん。
あれ、長山さん読んだことあります？
僕読んだことないんですけども、存在は存じ上げてます。
あ、存在知ってますか、はい。
うん。
僕の好きなのブルージャイアントっていう音楽漫画の作者の方が書かれてるんですよね、この。
あ、はいはいはい。うん。
だから結構ね、似てるんですよね、そのテイストというかね。でも、ガクみんなの山は僕は読んですごい、面白いし、同じように冬山の怖さというか、山怖えなって思う。山の良さもわかるし、
うん、
一方でも怖さというか、なんか一歩間違えば死みたいなさ、世界。
そうですね。
うん、怖って思いましたけどね。うん、なるほど。小窓の王ですか。
で、これはまあ、その、フィクションの話だったんですけども、その次に、ノンフィクションを読もうと思って、
うん。
コールって書いて、トーって読むのかなっていう名前の小説。で、これはその、沢木幸太郎って言って、深夜鉄道だっけ書いた人。深夜特急か、
はいはいはい。
深夜特急っていう、なんかバックパッカーの、なんかバイブルみたいな。
うんうん、
まあ、僕もね、若い頃読んで、すごく面白かったけど、を書いてる人が、このトーっていう作品を書いてるんですが、この人は、これはその、実際にいる山野井康さんっていう人。クライマーの人の、まあ、遭難事故を、まあ、まだご存命なんですけども、まあ、
うんうん、
ギャチュンカンっていうヒマラヤにある一つの大きな山をね、登って降りてきた時の遭難事故の話をノンフィクション作品として、この方が書いてるんですけども、
うんうん、
この作品はちょっとまあ、読む前に本人の、自伝があったので、そちらの方を、うん、その垂直の記憶という、その本人の書かれた自伝の方を買って読みましたね。で、今までこう昔の謎の多い、
うん、
謎の事故とか、フィクションの作品みたいな感じで読んでたんだけど、この垂直の記憶が一番フィクションっぽい。なんかもう、やってることが意味がわかんなすぎるみたいな感じですね。この人が、本当に。
この人が？
うん。本当その、なんか冬山ですよね。で、ヒマラヤのめっちゃ高い山なんですよ。8000メートルとかさ、7000メートルとかっていうところに行って、で、人が今まで登ったことがないルートで登るというチャレンジをするわけですね。
うん、
まあもう2番手じゃないわけですよ。で、まあなんで登れないかっていうと、まあ、その難しいから登れないわけですよね。で、どんぐらい難しいかっていうと、もう壁なんですよ、完全に。で、壁どころか、その90度とか言うじゃないですか。うんで、オーバーハングって言って90度以上こっちに来てる壁とかがあるわけですよ。
軒下というかこう。
そうそう。で、
なんて、反ってるね。
そうそうって感じ。で、オリンピックでほら、クライミングとかの大会とかあったと思うんですけども、
うん、
あれもなんかこう、こっち側にこう、せり出してこんな登れるのかみたいな感じですけども、あれがこう、自然の岩の状態でこう、ある、うん。岩っていうかもう、凍った雪と氷と岩のみたいな。
なんか、そういうのを見てさ、
うん
登ろうとかさ、登れるなって思うんだね、
そうそうなんですよ
人間ってね。
うん、うん登れそうだな、みたいな感じになって。で、しかもそれがだから数百メートルとか、長かったらその千メートル超えるわけですよ、その壁自体がね。
あ、そんなに長いの壁が。
そうなんですよ。で、ロープが40メートルとかのロープで何回もそのロープを渡しては引っ張り上げ、みたいなことをずっと続けて、登っていくんですけども、
うんうんうん、
せいぜい一日に数百メートルしか進めないんですよ。
まあそうか。
うん。
だから釣ってるし。
そう。だから釣ったまま、その崖で寝て、うん、で、食料も何日分も持ってんの。そう。でももうもちろん、ギリギリまで切り詰めてね。
うんうんうん。
で、なんか、ブラブラにぶら下がってるところにさ、
うん。
だから担架みたいなのを、なんていうのぶら下げて。
うん。
そこで寝たりとか、それがぶら下げられないときは本当にもう、なんか20センチの、隙間に腰をかけてビバークしましたとか書いてあるんですよ。
いやさ、怖いね。すごいね。
そう、みたいな感じで、なんかその、一番わけわかんねえなっていう感じになりましたね。
だってほら、 僕、ほら、走るのが苦手で、長山さんとこの喋った時に、
うん、
例えば1キロ走るぞって言ったら、500メートル走った時点で、ここでやめたらまた500メートル戻んなきゃいけないのは大変とかっていう話してたじゃないですか。
うん、
そんなレベルじゃなくてさ、その、なんていうの、途中で引き返すのも大変じゃん、それって。
そうなんですよ。その、で、そうなんですよ。で、登頂まで行ってさ、ね、まあ、普通、僕らがイメージする登山山登りみたいな感じだってさ、
うん、
まあ、やっぱり頂上まで行くのが大変で、まあ、下りはもちろん下りも大変だけども、うん、やっぱりこうね、登ってくよりは楽に降りられてる、来るっていうイメージがあるじゃないですか。ね、うんうん、
あるある。
うん。でも、こういったその鉱山とか、やっぱ壁を降りたりする場合って、下山の時の方が、あの、命を落としてる方多いんですって。
あ、そうなんだ。うん、
だからやっぱり疲労も溜まるじゃないですか。結局ね。
そうね。
うん、疲労も溜まるし、それで判断力が低下したりとか、メンタル的な部分だったりとかね。
うんうんうん、
食料もね、どんどん減っていくわけだし、状況はね、あの、時間が進めば進むほど悪くなっていくから、恐ろしいなと思って。
うん、ますます、なんで登るんだろうなっていう気持ちにはなりますよね、その。
なりますよね。でも、この人は、不死身だったら登らないと。どう頑張っても自然には勝てないって思うから、登りたくなるっていう。
うん。
うん、なんかその、
すごい、
チャレンジ
ゾーンに入ってますね。
そう、チャレンジをしたいって感じです。で、この人は、なんかめちゃめちゃ、その、山に行くときめっちゃ怖いらしいんですよ。
あ、
もう何百回って山登ってるんですよ。何百回で聞くのかなっていうぐらいの話ぐらい、その小さい山も入れればね、
うんうんうん、
登ってるって人なんですけども、書いてあると、もう山に向かう、これから行くぞっていうときはもう恐怖で、もう胃とか内臓がもう押しつぶされて、ぐちゃぐちゃになるような気持ちになる、感じになる。
なんで行くの？
ですよね。
そんな、行かないっていう選択肢もあるでしょ、だってね。う
ん、でも、それでも前に進んでいくと、なんかゾーンに入るらしいんですよ。
う
ん、
そうなの、
うん、で、そっからはなんかもう、どんどんどんどん前に進めて、もう絶対自分は行けるみたいな感じになっていくみたいなんですよね。
そうなんだ。いやー、想像もできない。自分は無理だな、絶対な。
うん、で想像もできないから、文字だけで読んでたと、まあその遭難したところのシーンとかも書いてあるんです。まあこれもそれもかなり壮絶なんですよね。もうね、途中で疲れすぎて目が見えなくなるんですよ。う
ん、
雪山の。
そんな状況で。
崖にぶら下がってる状態で。
ええ。
で、奥さんのところに行こうとするんだけど、見えないから、
うん、
あの、もうめちゃめちゃマイナス何十トンとか、ね、手袋外して、
うん、
で、人差し指と親指が一番大事だから、失ってもいい指の順に、あの壁に隙間に手を突っ込んでって、金具を差し込んで前に進んでいくみたいなことをするんですよ。
え、
うんうん、だから小指とかで触ってって、あ、ここ金具引っ掛けられそうってところに引っ掛けて、みたいな。
うん、
みたいな感じで、やって、で、うん、奥さんのとこに行って、みたいな感じの。
え、奥さんと登ってるってことか。
奥さんと二人でペアで登ってたんですけども、その帰りの、はい、その事故があった時ですね。
そうか、そうか。
うん。っていうのが、っていう描写とか。で、まあ、この本自体は、その、多分ね、その、塔っていう、沢木幸太郎さん書いた方が、多分小説文とかとしては、もっとなんか洗練されたものだと思うんですね。まだ読んでないんですけども。
うんうんうんうん、
もっとなんか、ね、やっぱりこういうご自身が書かれている、まあ、文筆家というわけではないので、
うんうん、
あの、すごくシンプルな、筆運びではあるんですが、それがかえって、こう、削ぎ落とされた、こう、面白さというか、ダイレクトな、怖さも面白さもダイレクトみたいな感じで、結構ね、テンポよく読んじゃった。読み終わっちゃいましたね。で、この人が気になっちゃって、その後に、うんうん、人生クライマーっていう、この人の、まあ、映画というか、この人を追ったドキュメント映像があって、それも見たんですね。うんうんうん、まあ、その、やっぱり文章だけで読んでるとイメージできないところがあったんで、映像で見ると、うんうん、まあ、うん、より意味わかんねえなってなりましたね。本当に書いてある通りだったと思って。本当にこんなところで寝てんだみたいな。
へぇ、
うん、
今60歳なんですね。
そうなんですよ。でも、なんかね、あの、手の指とか一部、あの、凍傷でなくなってたりとか、足も、右足だけがもう全部なかったりとかするんですけども、右足の指とかなかったりするんですけども、まあ、それでも、その中で、うん、自分の中でできるチャレンジってことをするので、やってるんですが、
うん。
この映像作品も、まあ、そのチャレンジの解説をしてね、あの、別なパートナーの人とこう登ったりとかするんですけども、 で、その方は、なんか、何年に、どこかで亡くなりましたとかって、もうどんどん人が死んでいくんですよ。
ええー。
その周りの人も。
はいはいはい。
うん、
そういえば、ガクもそうでしたわ。漫画で。あいつは、仲間、登山仲間がどっかで亡くなったみたいな話してたわ、そういえば。
うん、そう。バンバンとわけじゃないけど、ポツポツとこうね、山で亡くなってしまうっていう連絡が入るとか、その字幕が入ったりとかして、補足が入ったりとかして、ひえーって、なりますね。
いや、なるほどね。
うん、
すごい。今、ウィキペディア見たら、なんすか、2008年に熊に襲われてるじゃないですか。
あ、そうそうそう。そうなんですよ。で、奥多摩に住んでて、もう山とか、うん、その遭難の事故にあった後、日本に帰ってきて、またトレーニングしてる途中で、熊に襲われて、うん、まあ、それ映像に残ってるんですけど、もうすげえ傷になってるんですよ、もう。
え、残ってんの映像に。
残ってる、残ってる。で、熊にも襲われて、でもそこから生還して。
うん。
うん。
すごいっすね。
だからもう、いや、なんで生きてるんでしょうねって思っちゃう、本当に。
はあ。
うん。すごい。
うん。いやー、すごいな。でもまあ、山に、こう、惹かれてるというか、なんか。
惹かれてるんでしょうね。ね。人たちが周りにも出てきて、まあ中には、さっき言った通り、命を落とされる人もいてって感じだけども、やっぱりそういう魅力が、
うん。
やっぱ山にはあるんだろうね。
すげえな。
いや、っていうのね、話したら、ディスコードでフルスイング羊さんに、フリーソロっていうドキュメンタリー映画、これ海外の、
うん。
まあ、やっぱり、こう、クライミング、山っていうか岩をね、登っていくってやつなんですけども、うんうんうん、これはね、フリーっていうのは、
うん、
ロープなしってやつですね。
うん。
さっき言った山の井さんとかは、山にこう、まあ、フリーに登る箇所もあったりとかするんですけども、基本的には金具を打ち付けてって、うん、で、また少し登って金具を打ち付けてって、こう安全に。
ああ、はいはい、はい。
うん、まあ落ちたとしても、一つ前の金具に、まあ止まるだろう。まあそれじゃダメでもその二つ目で止まるだろうみたいな、うん、一応そういった、なんですかね、安全策を打ちながらやっていくわけですけども、
うん、
このロッククライミングのフリーソロっていう映画、っていうかフリークライミングってジャンルがあって、そのフリークライミングってジャンルっていうのは、そのフリーです。ノーロープ。
ノーロープ。
うん。
今写真を見てますけど、とんでもねえ。この人たちも、何このロープなしでさ、反ってるっていうかもう、何これ反ってるって言わないよね。
そう、オーバーハングですよね。意味わかんないでしょ、これ。
うん。これあれじゃん。ミッションインポッシブル2の冒頭のトム・クルーズのやつやん。
そうそうそう。あれですよ。あれが本当にやってんの。
死ぬじゃん、これ。
死ぬよ。多分何にも死んでると思う、これ。
ミスったらというか、
うん、
そうですよね。
一回三つったら終わりですからね。一機しかね、残機。
残機って、鉄棒とかでさ、懸垂とかして、なんか、ああ、もうしんどい、パッて手離しちゃってするわけじゃないですか。
うんうん、
頑張ってやると。
うんうん、したらもう一機おしまいです。
もう一機死んじゃいます
もんね。うん、一機死んじゃう。
ええー
うん。
フリーソロ。こう、フリークライミング。これ、すごいね。何人ぐらいやってんの、これ。
これはね、やばいね。
死亡者数とか出てくるの？
意味わかんないよね。
まあ、統計的なデータはないけど、まあ、一定の事故はあるって書いてある。
うん、そのヨスミテにあるエルキャピタンっていうところが、まあ、その岩登りの聖地というかね、うん。
うん、
なところなんですけど、まあ、そこでね、競い合ってる人たちの映画をおすすめされて、まあ、これちょっと僕も見ようと思ってたんで、後で見たいなっていうのと、あと、神々の三霊っていう、これは漫画。ですね。エベレストかなんかを目指す話かな。あ、違うか、はい。なんかちょっとエベレストにまつわる、エベレスト登頂にまつわる、なんかこの、まあ、半分ミステリーみたいな、そういう感じの作品で面白いっていうことだったので、おすすめされたので、ちょっとこの辺もチェックしたいなと思っていて、最近ちょっとね、ずっとね、うん、山岳小説とか山岳にまつわる作品をあさって読んでて、うん、なんで僕がでもこの作品に惹かれるのかっていうのがよくわかんない。分かってはいないんだけど。
あ、これ神々の頂き
って言
って
も
さ、三霊って書いて
ある
。なんで惹かれるんですか、長山さん。やっぱ長山さん、その危険なやつに惹かれる傾向がある気がするな。
だからまあ、多分ね、僕がやってきたスポーツとかでも、うん、そういうスケボーとかマウンテンバイクとかも、ちょっとそういう系はあるし、うん、まあ、今でもその山ね、登ったりはしないけど、その山走ったりするのは楽しいなと思ってるし、
うん、
まあなんか多分そういうところに憧れみたいなのは少なからずあるのかなとは思いますね。 ただ、まあ、だから小説で楽しむぐらいがちょうどいいかもしれないな。
いや、僕はもう無理だな。
まあでも、ちょっとでも、その、いわゆるこう室内でさ、こう、カラフルなプラスチックを壁にくっつけて登るとかあるじゃないですか。
うん、
ボルダリングとか言って
あるある。うん。
あれをなんかちょっとやってみたいなと思った。
あれ僕2回ぐらいやったことありますよ。
あ、行きました。
で、面白かった。うん。
うん。だからその、冬物にはいけないけど、なんかその、それ、うん、あれをすることでちょっとこう、感覚というかさ、なんかこう、どういう気持ちなのかなっていうのを壁にピタッとくっついてみたらわかるかなって。
まあ、確かに。
うん、
でもさ、長山さんの場合なんかそれを入りきっかけにさ、その、これはっつってもう長山さんの過去の話、大体そういう話じゃないですか。ね、ちょっとそう、模擬的なも やってみたら、こう、物足りなくなって、ちょっとずつ本格的になって、な気がつけば山にいたみたいな。
もうちょっと、もうちょっとって言ってね。
もうちょっとみたいなね、なるから、もう、気をつけてくださいね、ほんとね、これね。
僕が今 YouTube 開くとみんな壁登ってる。
やばいじゃん、俺 YouTube がそうやってきてるじゃないですか、もう。
もう、これ、フィルターバブルによってね、洗脳されてしまう。っていう恐れが怖いですね。
いやー、すげえなー、うん。山岳小説では、純粋な山岳小説ではないですけど、まあ僕はやっぱ山って思いつくのは、クライマーズハイですかね。
クライマーズハイ。いや、クライマーズハイって言っても、うん、山岳小説っていう感じじゃないよね。なんだっけ、あれ。
じゃないです。
御巣鷹山の話ですよね。
そう
。その、日航機墜落の、まつわるジャーナリストとかの話。とかですよね、
だけど、まあ、結局その、御巣鷹山とか、その墜落現場に登りに行くんですよね。
うんうんうんうん、
で、その、山岳部、映画、小説もそうだったかな、その、新聞の中で、その、山登りを趣味にしてる人たちが登りに行くんですよね。で、新聞、通信機器の重たいのを背負ってとかさ、
うんうんうん、
なんかその、
そうか、当時はその別にスマホとか、携帯電話とかなかったから。
うん、そう。で、お金持ちの新聞社、その通信、でかい通信機器を背負って、現場から直でこう、自分の会社に情報を届けてるけど、
ね、なんかもう、民間の電話貸してくださいみたいなシーンね。
そう
あったね。
民間に行って、うん、すいませんっつって。で、お金ね、電話かけながら、この自分の書いたレポートを一時ずつ伝えていくみたいな。うんうん、あれもなんかこう、山登り的なシーンが少しあって、ね、山って大変だなって思いながら見てましたね、うん、あれね。うん。怖えなと思って。山岳小説ね。いいっすね、うん。でもね、このまとまってそのテーマでそういうの読むって面白いですね。なかなか。
うん、なんか、ハマってますね。
うん。
で、ハマってるし、もう今、ウィッシュリストとか読みたいのに結構たくさんあるから、しばらく読む気がする。
なんか、冗談で長山なんとか山シリーズでいきましょうって言ったけど、本当に山シリーズになってますね。
そうね。
いや、うん、長山冬山とか。
うん。
ぜひ、またこの読み進めていって。
そうですね。面白い
のが
たくさんあったら、また紹介したいと思いますけど、うん、とにかく、まあ山は怖い。今は、めっちゃ怖いなっていうことしかない。なんでみんな行くんだよって思いながら、でも怖いものを見たさで読み進めてしまうみたいな感じですね。うん、
いや、でもその、いくつもの山を登ってチャレンジしてる人でも、行く前は、もう胃がキルキルってして怖いっていうのは、まあリアルですよね。そう。なんか、てっきりなんかその楽しみだなっつってこう言ってるイメージですけど、やっぱ怖くて、じゃあやめときゃいいのにっていう気持ちを振り払っていくんだなっていう。
そうですね。うん。ね、あとはその、なんか、自己顕示欲とか、そのエゴとの戦いみたいなものもあったりとか、
うん。
そう。で、嫉妬とか、やっぱそういうのもあったりするんですよ。あいつができて俺ができなかったとかさ、先にやられてしまったとか、はいはいはい、やっぱそういうのもあったりとか、
うん、うん。うん。
でもそういうメンタルのまま山に行ったりすると、やっぱりその、おかしくなっちゃったりとか、
はい、はい、うん。なんだっけ、なんかで見たな、クレイジージャーニーかな。こう、女性の登山家で、
うんうん、
なんかこう山を、その世界の、なんか高いところいくつか登っている、人、日本人の人がいて、で、近年、その、セレブが、金に物を言わして、こう、登山隊を自分で編成し、
うんうん、
なんかヘリとか、その、もうお金の力で、もう割と近しいところまでこう連れてってもらって、
うんうん、
なんか金の力で登ってるみたいな。で、こうなんかインスタ映えするような写真を撮ってさ、
なるほど。
登ったみたいな感じにしてるみたいなのを見て、なんかすごい世界だなと思った記憶がありますもんね。
だからそうなんでしょうね。だからインスタ映えもだから究極に行くともうエベレストとか行っちゃうわけですよね、きっとね。
そうそうそうそうそうそう。いや、面白い。
いや、だからね、いろんなこう、うん、いろんな要素がね、詰まっていますね。やっぱその極限の状態に置かれた時に人がどういうふうな、ふうになるかとかさ、そういうところとかもあるしね。ちょっと、はい。今後もなんか面白いのがあったら紹介したいなと思っております。
はい。はい、聞いている方もね、ぜひなんかこういう面白い、そうそう、ぜひぜひね、山小説ね。
もうこういう、僕も山小説、わなび。
わなび、うん、わなびはもう登りたくなってるから、わなびは。
そっか。
わなびはそうなりたい人だから、山に登りたい人だ
から。わなびじゃおかしいか。うん、初心者、初学者なので。
初心者、
はい。ちょっとこれ読んどいた方がいいよみたいなのがあったら、ぜひぜひ。
はい。お願いいたします。うん、はい。というところですかね。うん、では、お便りが届いているので、お便りを紹介したいと思います。は
い、お願いします。
はい。2通届いております。まず1通目。チョヨンゴさん。
お、
はい、チョヨンゴさん、ね。
チョヨンゴさん、はい。
はい。Google One、200GB の話。自分もプランアップグレードのバナー出るたびに、最近ちまちま節約していたので笑いました。やっぱみんなしてんじゃん、これ。みんなしてんのよ。
うん、
どうせなら、ジミについてるやつにするか、とか悩んで、まだケチって節約しています、とのことですね。
なるほど。まあ、チョヨンゴさんも、まあ、めちゃめちゃ、はい、スーパーエンジニアなので、
うん、
なんか、まあ、宮川さんのあれもそうだけど、なんかこう、凄腕の人が、ちまちま、
やって
ドライブ、
ね、
節約してるっていう、なんか構図がこう、不思議と、微笑ましいって感じありますよ、なんかね。
微笑ましい。うん、うん、面白い。やっぱりだから、このね、チョヨンゴさんも、皆さんも、その、例えば僕とか長山さんもそうですけど、この Google のサービスが出始めた時ぐらいから使ってるじゃないですか。
うんうんうん、
で、しかも結構ね、普通の人に比べると使ってる量も多いと思うんですよね。うん、そういう人たちがやっぱ今この同じような時期にやっぱこう同じようなサイズ感にこう来てるっていうね。
大なり小なり大体こうフェーズとしてちょうどみんなこう飽和してくる時期なんだね。今がね。
時期なんでしょうね。
確かに今 AI のね、プランがね、
うん、
ありますもんね。Google One のやつね。でもなんか Google One じゃなくて Google Workspace からアップデートした方が安いとかなんかいろいろな情報があるじゃないですか。
ある。いや、なんかさ、でも、思うんすけど、その、AI がすごいって言っててるんだからさ、言ってんだからさ、その、いい感じに節約してほしいですよね、その容量。その 200GB も使ってるわけないんだから、僕らがさ。
そうだ、
ね。もっとこう、無駄な写真はこういうの一枚にまとめときましたとかさ、
あ、
なんかその、やっときましたぜ、みたいな感じで、ね、いい感じに、やってほしいなって思うんですけど。ね、
いや、そ
うい う
わけに
もいかないんだろうな。
AI とかすごい進化しててさ、今、毎日のように AI のニュースとか、最新技術があるっていう進歩とのギャップですよね。なんか面白いのね。
ちまちまちまちま、自分のところが消してるっていうね。
そう、対照的な感じね。
確かに。
うん、そこはなんかね、
面白いですね。
そこかよみたいなね、面白さですよね。
まあ僕はもう 200GB ちまちまフェーズからもう出してますから。
出してます。ああ、
2テラバイトマンになってますから、もう、はい。2テラバイトにしました T シャツも作ってきたいですよ。私は2テラバイトにしました。ね、グループですから。
そっか。
はい。
そっち側の人ですね、もう。
そっち側の人になってますから。
でもこれ、うん、長生きしてたらもしかしたらもう一回来るかもね、この話題ね。
いや、来るかもしれないですね。いや、2テラから次のプランにするか迷ってんだよね、つって、ね。いや、もう、うん、いやー、なんか、ま、来そうだな。うん、なんか、写真のサイズも一枚がでかくなってるし。
そうそうそう。意外に短かったね、なんて言いながらさ。
ね。
そういう話してるかもしれないですね。うん。
はい。まあ、それが、あ、ちょさん、お便りありがとうございます。続いてもう一つ。
はい。
豆腐小僧2号さん。
お。
はい。クリスさん、長山さん、ご無沙汰しております。この4ヶ月くらい、スタンド FM にあるお笑いコンビ、エバースの、モンキー 125cc を全部聞くことに全ての隙間時間を費やしてしまい、なかなかおっさん FM を拝聴することができておりませんでした。申し訳ありません。
謝ることじゃないですけどね。
別に全然謝ることじゃないですね。うんうん、私事ではありますが、この度私はシンガポールに海外赴任となりまして、再来週には日本を発つ予定となっております。向こうではなんとジムとプールが併設されているような場所に住めるらしく、この機会に BMI を現在の28から23以下にすることを目指し、ダイエット筋トレに励みたいと思います。 公のメディアで宣言した以上、絶対にやらねばという気持ちです。シンガポールでは改めておっさん FM を聞き続けますので、今後とも更新頑張ってください。PS、先日福岡出張行った際、一番美味しかったご飯は、博多駅地下にある、マッキーのうどんの肉ごぼ天うどんでした。あれ総福小僧2号さんですよね、僕のことを。なんか肉ごぼ天って呼んでるのは、
う
ん、
そうそうそう
違ったっけ、ねえ。なんか僕にあだ名つけてるんでしょ、
ね、うん、そうだと思う。
確かに、ね。
バズヤマと。東北小僧2号さん、これ何気にさ、あの、人のポッドキャストって近況を、うん、発表してるのも面白いですよね、これね。
面白いですね。
う
ん、
こういう使い方ぜひ他の方にもしてほしい。
あ、確かに。ここで宣言した以上、別にその、あなた豆腐に、豆腐小僧2号さんですよねって言われることはない
んだよね。別にね、その、うん。公の場で立ってるように言ってるけどさ、別に自分は、うん。いないじゃん、いないっていうかさ。
立ってないじゃん。
うん、
うん。まあでもまあまあ、その宣言したからね。
そうですね。だからね。だから28から23以下にすると。BMI28 ってどういう感じ？
BMI28 は僕、ちょっと前までそれに危なかったですよ。25以上が肥満とみなしており。あ、肥満、じゃあごめん、30以上が肥満と分類。25から30未満が、過体重。あの、過ぎた体重。なのかな？
あ、なんかいろいろあるね。WHO の定義だととか、日本肥満学会の定義だといろいろあるけど、まあちょっとまあ、高いってことですね。これは。
確かね、なんだっけ、BMI28 が、あの、脂肪細胞がうんぬんっていうさ、なんかね、脂肪細胞が分裂するのが、その辺のラインらしいんですよ。
う
ん、
じゃあそこからこう、ずるずると、向こう側に行っちゃう可能性が高い。
そう、脂肪細胞ってなんか、小さくなることはあってもなくなることはないらしいん で、そこのラインを超えてしまうと、もう一定のところが下がりにくくなるみたいな話をなんか言ってたんですよね。
じゃあ、こっからちょっと下げていかないと。
30だったか28だったかちょっと覚えてないですけど。
うん、じゃあ、まあちょっとその辺が見えてきてるので、23にしたいと。で、ジムとプールが併設されても、うん、併設されてたら行き放題ってことですよ、これ。
ね、シンガポールでジムとプールが併設されてもすごいとこに、あのなんだっけ、あの、船がビルの上に乗っかってるようなやつなんだっけ、あれシンガポールじゃなかったっけ。
シンガポールですね。なんだっけ。
あんなようなイメージを僕勝手にしてま、あれはさすがにやりすぎ。あんな感じじゃないのか。
うん。マリーナベイサンズか。そうだ。マリーナベイサンズ。
ははは
マリーナベイサンズは、あれはホテルだけど、まあ多分だからそういう、こう、割とこう、駐在する人が住む高級マンションみたいなところがあるんじゃないですか、やっぱり。
いいな。
いいな
ぁ。まあ、ぜひ、シンガポールからでもお便りは出せますんで。
そうですね。
シンガポールレポートお待ちしておりますよ、豆腐小僧2号さん。
ぜひぜひ。で、まあ、ぜひ23、ね、BMI が下がったら、そのご報告もお待ちしておりますし。うん、少なくとも23に下がるまでは、おっさん FM は続けましょう。は
い、ぜひぜひ。
うん。
いや、それ、そこに依存して大丈夫我々、その、それ下がるまで続けましょうって言ってて。うん、永遠に行かない、終わらない可能性、終われない可能性もありますよ。それ大丈夫ですか？逆に。
逆にか。まだかなって。
逆にね。
うん。
まあまあ、ちょっとまあ、定期的にちょっとレポートしてください。
そうですね。
ね、
う
ん、シンガポール行ったら美味しいもの食べ過ぎちゃって増えましたってこともありますからね。
ああ、そっかそっか。逆にね。
逆に。うん。
ほら、暑くてあんまり外に出ないし、ジムもちょっと近すぎて行かなくなっちゃって、なんかずっと部屋に、
ね、
エアコンのある部屋にいたら太っちゃいましたみたいなことがあったらあれですからね。
確かに。
でもこれでね。
はい。
おさん FM のリスナーの拠点がさらにシンガポールに増えたわけですから。
確かに。ね、見てますよ、アナリティクスを。あの、シンガポールから聞いてるかどうかわかりますからね。
別に嘘はつかんでしょ。嘘は、まあ、
うん、確かにね、うん。
だからね。
確かに、リスナーの拠点が増えたんで、シンガポールレポートお待ちしております。
そうですね。ぜひぜひ。
ぜひぜひ、はい。こんなのがあったよとかね。あれ、マーライオンだっけ？シンガポール。
あ、ウェーって出てるやつでしょ、
うん、うん。あれ、シンガポール
だったっけ？そうですね、そうですね。
違ったっけ、
うんうん、
はい、行ってきましたよとかね、シンガポール観光話とかね、ちょっと楽しみにしてますんで、
はい、
ぜひぜひまたお便りお待ちしております。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、では最後にちょっと時間もあれなんですけど、最後にちょっと PR ということで、
PR、
私から、はい、珍しく、最近ですね、うん、あの集英社さんの方からですね、
うん、
王者の挑戦少年ジャンププラスの10年戦記という本が出まして、
うん、
これあの少年ジャンププラスっていう漫画誌アプリがあるんですけど、
はい、ありますね、うん、
あの皆さん読んでる方も多いと思うんですけども、うん、あれはですね、まあ、開発とか、サービスの運営にハテナが関わっているんですよね、
うんうんうん、
で、このジャンププラスが、まあ、集英社さんの中でどうやって立ち上がっていって、どうやってこの10年を過ごしてきたかっていうのを、こう、まとめられてるんですよ。
え、これもう10年経つの？ジャンププラスって。
もう10年経つんです。
そうなんだ。
そうなんですよ。そうなんですよ。で、しかもね、この本をまとめられているライターの方がですね、うん、ハテナブログの方でもおなじみの、テレビの隙間の、戸部田誠さんが、書かれておりまして。
すごい、ハテナ、ハテナじゃん。
ハテナじゃん。いや、そう、いや、まあ、そうじゃないんですけど、まあ、すごい面白い。まずね、その読み物として、やっぱ漫画、ジャンププラスとか漫画好きな人とかは、面白いと思います。やっぱそのジャンプっていうね、その雑誌があって、そのデジタルのね、ジャンププラスってアプリがどうやって社内で立ち上がっていったのかとか。
うん、だから一つの漫画雑誌の金字塔からこうアプリが出たっていうのはね、いろいろあったでしょうね、きっとね。
そうそう。で、どうやって漫画が、ヒット作が生まれていったかとか、うん、そういう話が結構赤裸々に書いてあるんですよね。
へぇ、赤裸々に。
その反対があった、こういう反対があった
とか。あるんだ、そういうのが。
あるんです。で、なんとこの本のですね、1ページだけですが、私の名前が出ておりまして。
え、クリス・ヨシオミって？
クリス、ヨシオミはないです。クリスだけですけど、名字だけですけど。うん、まあ、うちの会社がその開発、ジャンプルーキーというその投稿サービスの開発を引き受ける、そのまでのストーリーとして、まあ、ハテナの、石田さん、執行役員の石田さんの記載、うん、記述があるんですけど、まあ、その話をね、その、同僚で後に同社社長となるクリスに相談したって書いてあるんですよね。
あ、そういう感じで出てくるんだ。
相談役として、相談相手として出てきて、本当にもう、1ページの中で収まるぐらいの感じで。
ちょい役ですね。
別に僕の人物描写ないです、特に。
その時クリスは、みたいな感じないの？
その時クリスさんじゃないですよ。普通に通行人に名前がちょっと振られてるやつよぐらいの感じで出てますけど。うん、でもなんかそういうね、なんかジャンプの、本の、紹介した本のところに自分の名字が出てるのがすごい不思議な感じがしまして。はい。よろしければ皆さん、Kindle 版も、書籍版の普通のね、この紙の書籍もありますので、よろしければぜひ買って読んでみていただけると嬉しいですね。はい。という、勝手に PR でございました。
はい。
戸部田さんとね、戸部田さんとかなんか1978年生まれで、割と同世代の方なので、
ね
こういうね、ポッドキャストとかにね、出てもらえると嬉しいですけどね。
勝手
に
言ってますけど。勝手に決まって、でも、ずっとやってますよね。
ね、ずっと。
すごいな。
はい。ぜひぜひ、皆様、読んでいただけると嬉しいです。
はい。読みます。
山の本じゃないですけど、これもまた、漫画誌のね、はい。大きなね、山を登っていく話。
なんか、うまいこと言った風になったぞ。
うまいこと言おうとして失敗しました。という感じで今週はこんなところですかね、はい。おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームやツイッター新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますのでそちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。